天王寺アップルクラブがお届けするタックポッドキャスト始まります。2016年3月4日タックポッドキャスト第18回目の始まりです。
この番組は IT 関連情報を中心に様々な情報を皆さんにお伝えします。
配信をお届けするのは大阪の天王寺を拠点に活動するアップルユーザーグループタック天王寺アップルクラブの代表とタック顧問のクイホアさんです。
クイホアです。
お、いいですね。ハート感が
ありました。
ありました。クイホアさん、声が戻りましたね。
おかげさまで。まだちょっとね、咳がね続くんですけど、でも声はいいでしょ。
はい、あのセクシーなハスキーボイスも好きだったんですけど、やっぱり元気があるクイホアさんの方がリスナーの皆さんも嬉しいと思うんで、私も嬉しいです、
はい、ありがとうございます。
しかも今日はハートがみなぎってましたね。
みなぎってました。
はい、
わかりました。はい、
今回からハート一つに減ったでしょ。ちゃんとその辺ちょっとアピールしてください。
読んでいいですか、これ。
読んでください、どうぞ。
はい、ハート一つにしましたが、気合を入れたハート感をお願いします。びっくりマーク、かっこ閉じるっていうことですね。
台本にそのように書いてあるわけですね。
はい、書いてありますね。
で、
はい、
気合入れてもらったわけですか。
まあ、入れてないんですけど、そう取られたのならそれでも十分です。はい、
それってなんかすごい才能ですよね。特に本人としては意識していないのに、相手がいいように解釈してくれる
う。そうですね、本当そうですね。ありがとうございます。なんかいくつか前の時も、あ、これぐらいでいいですかとか言ったことあるんでしたっけ。
はあ、すごい良かった。今日も良かったですよ。
あ、そうですか、ありがとうございます。
これやっぱりこのハート感から始まるっていうと、こうリスナーさんも聞いてて楽しいじゃないですか。
うん、
あれ
そうですね。はい、
それはそうですねというところですよ。
そうですね。はい、
はい
はい、
ところで、クイホアさん、横浜の CP プラスに行ってこられたっていうふうに
聞
いたんですか。
はい、行ってきました。2月のですね、はい、25、26、27、28、はい、木、金、土、日の日程で、はい、行われました。
先週大分で、あの AGM 大分の、懇親会の後対面で収録したじゃないですか。
はい、
あれで翌日観光一緒に行って、まあ、別府の駅まで送っていただいて、私が、はい、そのまま大阪の方に帰りましたけれども、
はい、
クイホアさんはその後、まあ、あれですか、横浜の方に流れていったということなんですね。
そうですね、すごい日程でしたよ。ギリギリまで大分にいたんですよ。
はいはい、
でちょっとこちらでの予定をこなして、木曜日の朝、要するに正確には水曜日の夜、
はい、
大分から名古屋への夜行バスですね、
はいはいはいはい、
に乗ってですね、
はい、
でそれで名古屋に朝着くわけですよね、25日、はいはいはいはい、木曜日の。で、CP プラスは初日の午前中はプレスしか入れないので、
はい、
入れても、まあ、12時だったかな、まあ、昼、はい、午後からなんですよ。初日は午後からしか入れないんです。
プレスの、あの、あ、そっか、そう、荻窪圭さんとかそのところで行ってたわけですね。
そうですね、はい、そうですね、はい、まあ、それでですので、はい、まあ、午後に間に合えばいいということなので、うんうん、それで、まあ、行って、でタッチ&ゴーで、
はい、
名古屋はもう本当にちょっとかすったぐらいで、それから新幹線に乗り換えて、
はいはい、
一旦東京に出て、
はい、
で東京で別の予定を済ませて、
はい、
でちょっとある方とランチをして、
はい、
まあ、午後程よい時間に、横浜の会場に入ったと、
ね、
はあ、いうことです。
ちょっと待ってくださいね、うん、ある方ってそれちょっと誰ですか。私聞いてないですよ。
そのなんか、なんとなく大東さんが全ての私の予定を把握していないといけないような感じですね、それ今。
それ、クイホアさん、ちょっと、本当もう何でも言うの、はい、もう面倒くさくなってきたんですか。
何ですか。
私はですね、
はい、
タックポッドキャストのプロデューサー兼、
はい、
ディレクター、
はい、
兼ねて、クイホアさんのマネージャーなんですよ。
聞いてないんですけどね。
一応世間はそう認識してますんで。
大道さんが勝手に思い込んでるだけのような気が。
そういうなんか営業活動するんであればちょっとものなの。プライベートですか。
プライベートですよ、思いっきり。
本当ですか。
はい、
本当にプライベートですか。
はい、プライベートですけど、東京国立博物館の会員じゃないですか。
はい、
はい、それで更新手続きに。
プライベートですね。
でも、うん、そうです。
食事はですよ、まさかですよ、リスナーさんとしたんじゃないですよね。
まあ、リスナーさんでもありますね。はい、
困りますね、そういうのは。
もなんかたまたま私が、まあね、ご存知なくって、で、はい、私がたまたま東京にいるっていうのを、
はい、
まあ、タイムラインで見かけて、あ、東京にいるんだったらお昼一緒にどうですかっていうことで、
はいはい、
人形町で、はいはい、ご一緒しました。
いや次回からですよ、
うん、
そうやってそのリスナーさんにと会うんであればですね、ちょっとマネージャー通してもらってもいいですかね。
め
ん
どくさいなこれいいですよ、そういうあの、
はい、
はい、極力っていうことにしておきますじゃ
極力ってことはやる気ないですね、よくわかりました。はい、
はい、
であれですね、横浜に移動されて、
はい、
はい、CP プラスの会場はどこだったんですか。
パシフィコ横浜ってあの港未来の大きいね、展示ホールですね、はい、
あの横浜の海沿いにある大きいやつ
ですね。そうそうです、はい、
体育館みたいなところですよ ね、
そうですね、はい、
パシフィコ横浜で毎年同じとこですかね。
そうですね、前はね幕張でやったこともあるんですよこれ。ちょっと名前がその時は違う名前だったかもしれないんですけど、
まあ、ウィキペディア情報ですけれども、
はい、
2010年から年1回で、
うん、
その前はフォトイメージングエキスポというものだったっていうふうになって、
そうだ、はい、そんなような気もしてきました、はい。
これ CP プラスって入場とかはあれですか、うん、お金取られるんですか。
ですね、一応一般の方も事前登録を済ませると、
はい、
あの入場料が本当は1500円なんですけど、はい、それがあの無料になりますので、ぜひあの無料あの事前登録をっていうことをですね、これね前の時にお話ししたような気もするんですけど、あの登録していない場合 の、 有料あの値段のことについてはちょっとお話ししなかったかもしれないです。1500円だそうです。
1500円ですか、
はい、
ウェブかなんかで登録できる。
そうです、ウェブですね。それで登録したものがですね、二次元バーコード付きのこういうあのなんか1枚の紙になります。
なるほど、
あのそれを
アナの登場するとき の、 あのチケットみたいな。
そうですね、そうですね、それをプリントアウトしてきてもいいし、あのスマートフォン、まあ、私なんかエバーノートなんかに入れておいてそれをまあかざすとあの受付が済むっていうことで。
なるほど、はい、入り口ピッとかざしてピッと入れるわけですね、
はい、そうですね、はい、そうです、そうです、そんな感じになっています。だからそうするとですね、すごくなんか受付もね以前に比べてすごくスムーズになりますよね。
チケットとか見るわけじゃないんですね、
う
ん、
そうですね、はい、
感じですね、
そうですね、
うん、
ですけど、はい、やはり以前はね確かね金土日の3日間だったような気がするんですけど、けどやっぱりすごく人の入りがもうやっぱりカメラ人口が増えてるっていうことがあるんでしょうね、あの4日間に増えましたからね。
今年はですね、木金土日の4日間ですね。
そうなんですね、去年もね確かそんなような感じだと思うんですけど、ここちょっと増えてきましたね、はい、これ以上にはならないとは思いますけど。
パシフィコ横浜ってかなり広いですよね。
そうですね、ぶち抜きでですよ、あのホール全部使ってました。
あの体育館みたいなとこ、
はい、一応ですね、
はい、
CP プラスってどんなイベントっていうのをちょっとイメージがつかない方のために、はい、ちょっと軽く お話ししますと、
お願いします、
はい、まあ、カメラメーカーさん、カメラを、ね、作ってるメーカーさんっていうのも当然なんですけど、うん、はい、それに付随するありとあらゆるメーカーさんが出られるんですよ。
例えばレンズとか。
そうですね、
三脚とか。
そうですね、あとですね、はい、去年ぐらいからはですねドローンの会社がですね、去年はね、は
い、カメラを積んだドローンみたいなイメージ。
そうですね、まあ、カメラ、まあ、結局、まあ、カメラを積む前提になるんでしょうけど、まあ、ドローンの会社がですね DJI ってあの中国の会社ですね、まあ、そこがですね去年はですね一番真ん中の一番いい場所をね、もう一番大きく撮ってたんですけど、
はい、
まあ、今年はね半分ぐらいのサイズになってたので、あ、これはやっぱり世間の風当たりとかこういろんなものが影響してるんだなっていうような世相も見れたりとかするんですね。あとはですね、あのカメラバッグとかでしょ。
カメラバッグの会社も、
うん、そうですね、
まあ、カメラ関連ということ
ですね。そうですね、カメラ関連ですね。あとはですね、ストレージ、
SD カードとかですか。
そうですね、メモリーですとか、あとはハードディスクだから、あのウェスタンデジタルとか、あとはあの西加先生もあのアンバサダーされてる G テクノロジーとかね、
うんうん、
ああいうところも出展されてます。はい、そんな感じの、イベントです。イベント、はい、展示会です。
カメラに関する技術は、
はい、
そこに行くだけで、まあ、全て、まあ、最新の技術が、まあ、見れるというようなイメージでいいんですかね。
そうですね、あとやっぱりあの開発の方もあの、まあ、ブースに立ってらっしゃいますので、直接そのメーカーの方からお話聞けるっていうので、やっぱりあの何ですか、その量販店でお店の人に聞くレベルの話じゃない話が聞けますので、はい、あとは、まあ、あの私の個人的なブログにももうすでにあのアップしてあのブログエントリーしてるんですけど、私、はい、毎年楽しみにしてるのは SD の企画の SD アソシエーション、
はいはい
はい、あの企画の今後の展開みたいなのの話をしてくださるので、うん、はい、あの企画なんだですね。 S アソシエーションっていうのはあのメモリーカードの企画を、まあ、決めていく 企画団体っていうことなんですけど、はい、
まあ、
いう
ところ、わかります。昔で言うと DVD とかあの、はい、ブルーレイディスクなんかもそういう企画を決める業界団体があっていろんなこと決めてたから、はい、その感じですね。
はい、そうですね、うん、メーカーさんっていうだけではない、転していたりします。はい、
よくわかりました。
はい、
すごいですね。でっかい会場やから当然飲むとこぐらいはあるんですよね。
うん、お茶ぐらいは飲めますよ。
いや、お茶なんか飲めても嬉しくないじゃないですか。
あ、でもあの会場のすぐのところにレストランがあって、
はい、飲めるんですか。
飲めますので、会場では飲めないですけど、会場 のお隣の階が別だったりとか、
はい
はい、あの同じ建物内では、あの
じゃあ会場内に飲むところもあるわけですね、
はい、そうですね、同じ建物内にありますので、
じゃあ飲みに行こう、行けるわけですね。じゃあ行こう、はい、行こうかな、
どうぞ。まあ、そこが重要だとは思いませんでしたけど、はい、
そこ重要じゃないですか。私神戸 IT フェスティバルに行ったもん、中で飲めるって聞いたから行ったんですね。
飲めなかったら行かないですね。
飲めなかったら行かなかった可能性は高いですね。
でも AUGM とかなんかもう苦行でしかないですね。そうしたら、
そうですか、私抜け出して飲みに行きますんで。
ああ、この話はしない方がいいんじゃないですか。
そうですね。ここでやめますこの話。
はい、
はい、ところで横浜行ってですよ、クヤさん、
うん、
なんか噂では某を、うん、あの有名ポッドキャスターからなんか誘われたとかっていう話を聞いたんですけど、それ事実ですか。うん、
はい、事実です。
あ、なるほどね、うん、で、まあ、誘われて どういう展開になったんですか。
あの赤坂遊びに来てくださいっていうので、はいはい、夕方ちょっと前の時間に、新幹線乗る前の時間に、
はい
はい、遊びに行って。
赤坂で何があるんですか。
録音スタジオ。
録音スタジオ、
うん、ゆずきさんもいらっしゃって。
ってことはちょっと待ってくださいよ、
はい、
私に内緒で、
うん、
別の番組に出たっていうことですか。
そういうことになりますかね。
はあ、うん、何度も言ってるんですけどね。そういう勝手なことしてもらったら困るんですよ。
ん。
まさか録音とかしてきたんですか。
はい、軽くサクッと、はい、
そうですか、
はい、スタジオ、あの、はい、
まさかスタジオに、
はい、
佐藤豊さんと二人きりになったんじゃないですよね。
撮るときは二人きりだったので、ブースの中では二人きりでしたけど、
ね、二人きり、
はい、
そんな音源ね絶対流しませんよ。私は絶対流しませんからね。いくらその撮ってきたって言っても流しませんから。皆さんにも言っときますよ、
そう、
流しませんからね。
そう、佐藤さんから預かってないんですか、リッチマンさんから。
いや、なんか送られてきたんですけど。
なんか送られてきたって。
絶対流しません。
ああ、そうなんですね、
はい、番組の中では流しません、
うん、
つまり番組の中ってことはエンディングテーマが終わるまでが番組ですから、
うん、
番組の中では流しませんからね、
うん、はい、
はい、CP プラスに話戻しますよ。
はい、ちょっと鼻息荒いんだけど。
CP プラスが終わってから、
うん、
蒲田かなんかで楽しくみんな飲まれてる写真を見たんですけど、
はい、
うん、
お魚の美味しいお店に行って、はい、日本酒の美味しいお店 で、はい、でそこでもちょっと集合間に合わなかった方が、はい、まあ、後ほど餃子の会にもいらっしゃっていただいてですね、いいですね、はい、
タックの現地のメンバーもいっぱい参加してましたよね、うん、
そうですね、はい、
よかった。久保さんがタックに入ってくれる日も近いってことですね。
いや、うん、あ、そうなんですか、
はい、
私はなんかそんなつもりは全くなかったんですけど、
うん、
現状維持で、はい、頑張ります、
うん、わかりました。はい、はい、CP プラスっていうこのイベントは毎年2月に横浜でやられてるということなんでですね、
はい、
興味ある方はぜひ、先ほどの桑田さんの話になったように事前に登録すれば無料、
うん、
はい、で平日に行けばそこまで混んでるというイメージではないようですんでね、
はい、
はい、いろんな新しいカメラ、新しいレンズ、それと新しい技術を見れるという素晴らしいイベントですので、皆さんもご参加してみてください。
はい、
タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介していきます。
はい、
2016年2月26日20時13分にリツイートした記事です。日産リーフのアプリに脆弱性、他人の車を遠隔操作能に IT メディアからの記事です、 これさ、日産のリーフっていう車してます？
はい。
あの電気自動車です。電気自動車ですね。はい、あれをあのアプリがあってですよ。で、そのアプリが何できるか言ったら、エアコンの制御とかですね、充電の状況とかっていうのが見れるらしいんです。で、このアプリの API にどうやら脆弱性があって、なんと遠隔で他人の車を操作できてしまう可能性があるっていうことなんですね。
うん。
ただしですよ。ただし今この日産のこのアプリ自体はですね、運転に関するようなことは特に制御できないようになってますから、あの運転に関するようなことは乗っ取られることはないっていうことなんですけれども、
うん、
でもこれやっぱり脆弱性があって入り口があるっていうこと自体がやっぱり心配ですよね。
そうですよね。これこの先なんかほら、あの最近もちょっとテレビでね、うん、あのなってますけど、自動運転とかっていう風になってくると、はいはいはいはい、いきなりなんかこう広がってきますよね、
うん、
危険性がね。
そうです
ね。で、運転するってなると多分ここに、まあ、自宅のGoogle マップやなんかを参照して、
うんうん、
まあ、ナビっていうものがついていて、
はい、
まあ、自宅っていうのを登録したりとか、誰々さん家とかっていうのを登録していたりすると、もう一気になんかセキュリティというか個人情報の観点からもまずいですし、もう本当に、
はい、
運転自体に誰かがその遠隔で関わることになってしまう可能性がありますよね。
うん、そうですね。その運転が乗ったらっていうのが一番怖いですもんね。
そうですね、怖いですね。う
ん、この前あの NHK でやってた番組でですね、はい、マルウェアの話とかやってたんですけど、
はいはい、
それでハッキングした車をブレーキかけるっていうのをやってましたもんね。
うん、
なんかそんなも人の命に関わることになっていきますもんね。
そうですね。
まあ、このアプリというか今のこの話ではですね、見られると言っても、まあ、エアコンの制御はですね、充電の状況とか、まあ、運転履歴だけだということなんで、うんうん、とりあえずはそんなに心配することはないのかなとは思うんです、うん、でもやっぱりこの脆弱性があるということ、
うん、
これ自体が私は問題だと思うんですけど、うん、どうでしょう、栗原さん。
そうですね、ちょっとこの先どういうふうになっていくかっていうのの広がりがすごくありますから、やっぱり初めからそういうところはきっちり詰めて おかないとまずいっていうのは、あのなんとなくすぐにこう想像がつきますよね。
そうですよね。これのまたお粗末な話はですね、このそれぞれの車にですね、日産が割り当てている車両識別番号というのがあるそうなんですけど、うん、
はい、
この下5桁が分かればもう簡単に分かっちゃうらしいんですよね、
うん
うん、だここになんかセキュリティのかけらもないような気がするんですよね。
いっぱいなんかだから、うん、総当たりでバーって打ち込んでいって、まあまあ、PC かなんか使って打ち込んでて、うん、あのすぐに当たって、ね、台数も少ないですからね、まだビンゴっていう風になっちゃうんでしょう、
ね、可能性ありますよね、うんうん、まあ、電気自動車って、ね、未来の車だっていうイメージじゃないですか、うんうん、日産もこのリーフを発売して長いですけれども、うんうん、やっぱりその電気で制御するイコールまあコンピューターで制御するということになると思うんで、うん、乗っ取られると、乗っ取られる、侵入されるっていう方が正しいんですかね、
うんうん、
されるとこのいろんな弊害が起こる可能性はあるんでですね、うん、そこのセキュリティは高めてもらいたいっていうのが私の正直な気持ちなんですけど。
そうですね。あとこれリーフのことについて詳しくない方がほとんどだと思うので、はい、一応根本的な話をしてもらってもいいですか。これ、はい、要するにどうやって乗っ取ってるんだろう遠隔でっていうところで、
はい、
あのこうクエスチョンマークの方がいらっしゃると思うんですけど、
はい、
これネットワークに車自体がつながってるというか、インターネットにつながってるということなんですね。
はい、日産がそれやってるのはリーフにあの、まあ、インターネットにつながる携帯の端末、うん、携帯電話の端末みたいなのが載ってて、うん、あのパケット料はなんかあれです、ね、買った時に支払うと10年間無料と、うん、使い放題というようなサービスがあるようなんですね、うんうん、だからまあ常に、まあ、回線を通じてあのインターネットにはつながっているという状況だそうです。
ですね。はい。
だからまあ逆に言えばそのインターネットにつながることによってですね、うん、日産自体が、
うん、
その車の状況だとかをですかね、モニタリングしたりして、その顧客のサービスに活かしているとは思うんですよね。
う
ん、
そうですね。はい。
ある重機メーカーが、その GPS 内蔵で、はいはい、衛星を通じて、
はい、
その全ての重機の位置を把握していて、
はい、
で、
はい、
穴掘ったりとかあと鳴らしたりするのもその GPS で簡単にですね、はい、素人でも昔やったら難しかったわけじゃないですか、重機で鳴らすっていうのが、 平らにならせるっていうのをやってるじゃないですか、あれと似たような感じなのかなとは思うんですけどね、
運動量をね、でどれぐらいそのやっぱり動いていないというと、まあ、景気が悪いというか、はい、そういう判断に使われてるっていう話を聞いたことがありますね、はい、
これだからその別に個人情報を収集したりしようとかっていうのは多分日産は考えてないと思うんです、うん、そうじゃなくって、はい、それによって顧客にですねいいフィードバックをしようと思ってるということの表れだと思います、このネットワークにつながってるっていうのはですね、うんうん、ただしそうすることによって先陣を切る可能性もあるということですので、うん、ここは何度も申し上げますけどしっかりとセキュリティをしてですね、まあ、エアコンでも嫌でしょ、勝手にオンされたりしたら。
そうですね
でしょ、
うん、
ね、よくほら私冬場にエンジンかけたまま寝たりってね、今も絶対そういうことしないですけど、昔あまり省エネルギーじゃなかった頃はですね、うん、やったりしましたけどね、遠隔で勝手に冷房にかけられたら死んでますもんね
はい、そうですね
そういうこともありますんでね、こういうもののセキュリティはですねしっかりと、先を見据えて脆弱性ないようにやってもらいたいなと思います。
はい、
2016年2月27日17時15分にリツイートした記事です。東芝トランスファージェット対応の SD カードなどを展示、第3世代フラッシュエアは GPIO ルーアスプリクト対応、 IoT 的な使い方も、 PC ウォッチからの記事です。
はい、
これはあれですね、 CP プラスで発表された話と思っていいんですよね。
そうですね、はい、
トランスファージェット搭載の、SDHC カード、まあ、つまり SD カードなんですけれども、うん、これが東芝の CP プラスのブースで、発表されたということなんですが、
はい、
トランスファージェットという転送規格ということでいいんですよね。
そうですね、はい、う
ん、これがすげえ早いんですよね。
らしいですね、
うん、まあ、Bluetooth 段階で近いところしかダメみたいなんですけれども、うん、まあ、通信したい機同士を直接くっつける、
うん、
まあ、言ったら何ですかフェリカみたいな感じですよね、
うん、そうですね、はい、
で設定の接続なんかもいりませんよということ。
そうですね、
うん、で、携帯電話同士でこうピッとくっつけてできるようにしたりとかですね、で電波があまり届かないんで他に盗まれるような心配もありませんっていうような感じですよね。
うん、
これすごいですよね。で確か転送レートが500メガぐらいあるんですよね。
そうそう、560ね、はい、
メガ PPS という
一応、はい、
すごいですよね、うん、ってことはこれ最終的にですよ、
うん、
例えばこの SD カード入れたデジカメ撮るじゃないですか、
うん、
で撮ったやつを例えばこの台みたいなところにポンと置いたら、
うん、
そこでピューッと PC に吸い上げたりするっていうのができるようになるっていうことですよね。
そうですね、はい、
このカードを使うとですね、
はい、
要はかざすだけで転送ができるという話今しましたけど、さらにあれですよね、中身の確認とかもだからできちゃうっていうことなんですね。
そうなんですよ、またこれとは別なんですけど、
うん、
NFC、
うんうん、
搭載 SD メモリーカードっていうのはやっぱり東芝がですね、うんうん、
はい、
別のそのジャンルとして出してるんですけど、
はいはいはい、
でこれがですね、ほら04回の配信の時に、
うん、
大東さんがなんかちょっとこのガジェットは買ったの失敗だったかもって言われた、
あ、サンディスクのやつですね、
はい、サンディスクのメモリーありましたよね、うん、シリコンメモリーで、あれに私がなんていうの、 PC を持っていないけどデジカメを持っていて、はい、まあ、画像が溜まってしまってどこかに逃がさなきゃいけないっていう、うん、そういう世代があるっていう話をしましたよね、
はい、
で SD カードをフィルムのように使っている世代があると、
はいはい、
で彼らにとって要するにこの SD カード何入ってるんだっけっていう確認にこれがすごくいいというので、
ああ、そういうことか、かざしてピッとやっただけで、はい、転送とか以前の問題として、
は
い、要は何が入ってるか見れちゃうってことですね。
そうなんですよね、一応 iPhone に NFC は搭載されてないんですよね、
うん、iPhone にはないですね、
ないのでちょっとまた普及のめどっていうのがどうなのかなっていうのとか、まあ、いろんなことがありますけど、一応東芝はなんかそれをそういうのを見越して NFC 搭載の SD カードっていうのを出展されてるっていうのですね。これね、私はちょっと記事にしていなくて、たまたま見かけたのがですね、荻窪圭先生って。
荻窪圭さん。
はい、私にゃんこ先生って呼んでるんですけど。
六本木で一緒に飲んだ。
はい、そうですね、はいはい、あの名古屋ご出身の、はいはいはい、たまに、はい、ご一緒になるんですけど、はい、CP プラスもですね去年はご一緒させてもらったんです、はい、実はね、はい、でその先生のブログにですね、まあ、CP プラスの中で、まあ、佐藤先生がご覧になったっていう中に、はい、ブログに載ってましてですね、混沌の、館風呂っていうタイトルなんですけど、
混沌の館風呂、
はい、なのに、説明は混沌の館船のブログ版ですということですね、
うん、風呂と船は何が違うんですかね、は
い、何が違うのかっていう話をですねちょっとね最近確認してきましたので、それはちょっと、BSS で、はい、フォローしたいと思いますけど、
わかりました、
はい、ちょっと話が長くなるので、
わ、
はい、
かりました、
はい、
うん、これ先週の配信にも取り上げた、うん、例のオリンパスのカメラに入れたらオリンパスの純正 iOS アプリが使えるこのフラッシュエアカードに搭載されているということなんですね、うん、その機能が、
はい、そうですね、東芝の、はい、
うん、黒沢この SD アソシエーションちょっと話出ましたけれども、うん、はい、それのブースも見に行かれたということですから、はい、ちょっとこれの説明してもらっていいですか。
私は東芝のブースには直接行ってなくて、
はい
はい、SD アソシエーションでの中のブースの中で東芝が、フラッシュエアーについての、まあ、ことを説明したっていうところのプレゼンに、はいはい、を見に行ったんですが、
はいはいはい
はい、まあ、現行の W03 っていう、型番でいうと SD-WE っていうシリーズなんですね、
はい、これフラッシュエアーの第3世代
そうですね、今、はいはい、売られているシリーズのものなんですけど、はいはい、そちらのものは、一応ですね、
はい、
東芝の話では IoT に唯一対応した、はい、SD カードだっていう説明から始まって、うん、まあ、それに伴う、まあ、いろんな可能性っていう話をされてて、ちょっとねこの先ほどの話に出てきた、
はい、
トランスワジェットについての説明というのはですね、はい、まあ、ちょっと話が違ってなかったので、ちょっとこの辺のところについては、うん、まあ、ここにこの PC ウォッチに書かれている通りのことだと思うんですけど、
はい、
まあ、なんか現行のモデルからは、はい、PC、Windows と Mac にはマウントできるっていうことで、はい、
これは Wi-Fi 等でつないだだけでというですか。
そうですね、はい、今まででしたら、はい、まあ、例えばカメラの中からそのアドホックでしか行かなかったんですけど、
要はあれですよね、そのカードが出している SSID に、はい、
アクセスするという
アクセスするっていうですね、うん、
はい、
スマートフォン側が
そうですね、
という話ですね、
はい、ですが1対1でというか、まあ、SD カード自体が、まあ、ルーターの役目をするっていうか、うん、そういうつなぎ方だったんですけど、これまでは、うん、でそうではなくて既存のネットワークにもつないでそのままインターネットに出れるっていう、はい、方法にも変わりましたし、
これは Mac でですよ、はい、タイムカプセルってあるじゃないですか、
はい、
あれと同じような感じっていうことですね。
そうですね、はい、
Wi-Fi でつないでマウントされる、ね、Mac にマウントされる、要は、はい、ファインダーの左側に出てくるっていうイメージですね、
うん、そうですね、はい、
すごいですね。
というふうに変わったということと、うん、まあ、まだまだちょっといろいろね使い道があってですね、ちょっとこの中で、うん、この配信の中では全てちょっと説明できないですけどね、うんうん、はい、
でも要は専用アプリとか Wi-Fi とかもそうだったし、このフラッシュエアもそうだったじゃないですか、はい、専用アプリを例えばコンピューター側だとか、あとはその、iOS 端末、うん、iPhone なんかに入れてやるんではなくって、うん、もう完全にマウントされてドライブとして Mac が認識してできる、はい、っていうことで、ね、はい、あればこれほどすごいことないですよね。
そうですね、はい、
すげえな、すごいですね、はい、
うん、
時代は変わってきましたね。
そうですね、
うーん、フラッシュエアの既存の機能だと、この前先週紹介してもらったオリンパスの iOS アプリを使ってカメラの中、うん、まあ、カードの中に入ってる写真画像を見てですよ、これとこれとこれは転送するっていうことしかできなかったわけですね、はい、しかも専用アプリから、
ね、はい、そうですね、うん、ですからそのモードにいちいち切り替えなくても、まあ、PC とつなぐ場合ですけど、その場合は自動的にそのカメラは撮影モードのままで、PC の方には新しく撮ったらすぐマウントされるっていう風になったので、まあ、使い方がすごく広がってきますよね。
あ、うん、すごいですね。 先週この話をちょっと紹介させてもらったじゃないですか、
はい、
このフラッシュエアの方の方ですね、はい、そうするとあるリスナーの方がですね、もうすでにフラッシュエアのカードを買ったということで、ちょっとツイッターなんかでもツイートいただいたんですよ、
はい、
うん、まあ、ブラさんなんですけど、
うん、
ブラさんはその中国バージョン買ったらしいんですよね。
ほうほう、
うん、まあ、言ったら並行輸入品だと思うんですけど、
はいはい、
これこの記事には載ってますけど、中国語バージョンでも日本の技的は通ってるらしいんで、
うん、そうなんですね。
で、まあ、言ったらサポート以外ですね、まあ、保証はしてあるんで、サポート以外のところは全然問題ないんで、うん、安い中国語バージョンを買う方がいいって、お得だっていうふうにこの記事には書いてありますね。ブラさんが勝ったっていうんで、はい、マックでマウントできるか見てみてくださいっていうことをちょっとお願いしてみたらですね、
はい、
収録中に今まさにブラさんからツイッターで、
お、ツイッターですか、確認します、はいはい、ハッシュタグでいいですかね。
いえ、ツイッターでですねメッセージが来ました。
それ見れないですよ。
そうですね、
はい、
タイムカプセルのように共有としてフラッシュエアローカルとして、フラッシュエアドットローカルとして認識されているようですというふうな、まあ、私がこの目で見たわけじゃないですが、ブラさんからの情報だとこれ完全にマウントされてますよね。
そうですね、そうですね、はい、
すげえな。できるという情報を聞いてリスナーさんにお願いしてマウントしてもらう、
素晴らしい。
これこそ他力本願のタックの真髄じゃないですかね。
はい、
自分たちで買わずにやらせる。
やらせるではなくやっていただくとか。
すいません、はい、言い方変えます。はい、まあ、どうせ切らないんで言い方変えても一緒なんですけど、リスナーさんに買わせた上にやっていただく、
はい、
これこそ他力本願の真髄ですね、上田さん、
はい、
素晴らしい、
ありがとうございます。
ありがとう、ブラさん、ありがとうございます。
2段階で、はい、
はいはい、このフラッシュエアはですね、うん、ちょっと他の SD カードに比べてちょっとお高いことはお高いんですけれども、
はい、
もうこれちょっと未来がどんどん広がっていくこの SD アソシエーションの企画に乗ってると思いますんでですね、はい、多少高くても私も買いたいなと思います。クヨハさんに散々責められた、ね、私のオリンパスのカメラ古い古いって言われましたんで、そんな古いカメラでもこれを入れればですね、Wi-Fi 機能がついたような感じで転送画像できるみたいでですね、はい、私もちょっとこれは購入を考えていきたいと思ってます。
はい、
2016年2月27日20時47分にリツイートした記事です。ローソン楽天モバイルの商品を最短3時間で受け取り可能に、 C ネットジャパンからの記事です。
ん、はい、
これ楽天の楽天モバイルってあるじゃないですか、
はい、ありますね、
MVNO のですね、でかなりこれはキワモンかと思ったら王道行ってると言ってたこの MVNO がですね、うん、
はい、
ついになんと、もうウェブで申し込んでローソンで受け取るようになるっていうことになったんです、
うん、
すごくないですかこれ。
もう何でもありになってきましたよね。
ですよね、
うん、
アマゾンでローソンでほら高い受け取るってあるじゃないですか、
はい、
あれのまあ言うたら SIM 版ですよね。
そうですね、
でまあ、最短で3時間ということですけど、とりあえずまあまあ東京都内の18店舗しか今できないんですけれども、これでじゃあ何ができるんや言ったら、まあ、SIM 買えるのももちろんなんですけど、なんとスマートフォンとのセット販売のやつも買えるそうです、
うん、
アクオスだとかアローズ、
うん、
まあ、ゼンフォンとかホーナーとかですね、うん、これなんて言ってるんですかね、もう別に買いたいの決まってたら店舗行かなくていいっていうことですよね。
まあ、そうですよね。今だと例えばビッグカメラとか、うん、ああいうところにね行くとなので、やっぱりどうしても大きいところに出ないとっていうと、うん、ちょっとそこまで行くには、まあ、そ交通費使っていくにはどうもっていう方が、ね、いらっしゃったりしたら、
ね、
お近くのローソンの方が、まあ、もう本当にそれはビッグカメラよりたくさん数ありますからね、まあ、一応今は限定18店舗都内っていうことになってますけど、これがだんだん広がりを見せると変わってくるかもしれないですよね。
そうね、うん、しかもこれはブラックな企業に勤めとったら夜とかしか時間ないじゃないですか。
ね、そうですよね、はい、
ブラック企業に勤めてる人なんかいいですよね。楽天とかかなりブラックらしいんですけど、自分のところの製品を、ね、コンビニで受け取るってなんか面白いじゃないですか。
そうですね、なんてお答えしていいのかちょっと、はい、
この受け取るローソンはですね SG ローソンっていうやつだそうです、
うん
う
ん、
この SG っていうのは佐川急便の親会社の SG、
ほう、
なんですね。
おー、その略だったんですね。
そうなんですよ。 SG は、それとローソンが合体して、うん、SG ローソンっていうのがあるんですけど、御用聞きみたいなサービスやってるんですよ、これ SG ローソンって、うん、いるもんありませんかみたいな感じで来てくれて、うん、もちろんコンビニローソンで売ってる醤油とかももちろん思いもあるじゃないですか、米とかそんな、
はい、
排水口の詰まりとか、
はい、
そういうちょっとした家のトラブルなんかを対応してくれるローソンらしいんですよ、うんうんうん、でその仕組みを使っとるんで、まあ、こういう最短3時間で店舗に配達されたりするようなんですよね、
うんうん、あ、そうなんですね。もともと例えば限定18っていうのは18店舗にそのラインナップとして準備が、まあ、バックヤードにあって、はい、それの連絡を受けてその、まあ、店員さんがするとかいうものではなく、もう店員さんは何もしなくて、まあ、例えばその、はい、バーコードを表示されて、はい、提示されて、それで、まあ、受け取りをするっていう、受け取りというか、まあ、受け渡しをするっていう、それだけのことなんです ね、
まあ、そうですね。
店員さんにそのスキルは必要ないわけですね。
まあ、そうみたいですね。
なるほど、
うん、だから SG ローソンっていうのがあるので、そこの仕組みを活用するということらしいんですよね、うん、でこれをちょっと私のちょっと友達の事情通にですね、これ今後展開あるんかという話を聞いたんですけど、これ反響次第ではこれ全国に広がる可能性なんかもなきにしもあらずような話ですね、うん、いやでもこれ MVNO でこんなコンビニで受けてるんだったらですよ、ますます広がりますよね、
うん、あでも SIM 自体はもう確かコンビニで IIJ とかコンビニでも展開してましたからね、確か。
そうなんですか、
ええ、
でも端末はないですよね。
端末はないですね、うんうん、はい、
これはちょっとご意見いただいたようにですね、こういうのの、まあ、言ったらスキルが高い、リテラシーが高い人は、はい、まあ、本当にこういうのを利用すると思いますね、
うん
うん、だからその広げるかどうかというとそういうことにはならないと思うんですけれども、このヘビーなユーザーにとってはですね、このサービスを利用するっていうのは選択肢の一つとして増えましたよね、
うん、
うーん、私も楽天 SIM ですよ、
うん、
欲しいなと思いながら何度も言ってますが、ニュアンスネオと楽天のこの SIM 入れたいんですよね、
うん
うん、どうしようかと思ってたけど、これだと、まあ、東京におらんからダメか、
まあ、今のところはですね、うんうん、
でもいいですね、楽しみですね、
はい、
MVNO でやっぱり勢いあるのはこの IIJ と今のところ楽天モバイルですかね。
そうですね、日本通信がちょっと振るわないような感じのを、ね、聞きましたけど、
うん、B モバイルがちょっとなんか最近勢いがなくなってきたじゃないですか。
そうですね、はい、
あれは最初勢い良かったんですけど、うん、あんまりにも利用者が増えすぎたんで通信速度が遅くなったも一つの原因だって言われてますよね、
うんうん、難しいですね、そういうところの兼ね合いがね。
でもこの楽天モバイルのこのローソン受け取りですね、今後の展開に注目したいと思います。
はい、
2016年2月28日23時21分にリツイートした記事です。今日から実践可能にゃん、猫写真家に猫と仲良くなって求めて撮影するテクニックを教えてもらったにゃん、ネタフルからの記事です。
はい、
これはですね、なんと2月22日にゃんにゃんにゃんの日でですね、
うん、
これ吉祥寺の猫カフェ、うん、手前のお家というところでですね、うん、アドビさんとこの猫の写真家の石原さくらさんがミックスした公演があったということなんですね、うん、はい、猫の写真ですよ、久保さん、
はい、
久保さん、この猫の写真撮るの好きでしょ、う
ん、はい、大好きですよ、
猫ちゃん大好き、
はい、私そこそこ猫に可愛がられてる方だと思います。
本当ですか、
うん、
猫と私はどっちが好きですか。
猫
即答やな猫ってでもうまく撮れないんですよね、
だから、
うん、
暗い感じのところで、
はい、
明るいレンジで撮らないとちょっと厳しいですよね、猫ちゃんは。あとやっぱり猫ちゃんの嫌がることしちゃダメですよ。
猫の嫌がること、
うん、
例えば大声で呼んだりとか、
そうそうそうそう、
ベッドで寝てるところを無理に抱き上げたりとか。
ああ、やってるんですか。
もちろん
もちろんって本当、大都さん猫ちゃんの飼い主さんなんですよね。
はい、
まあ、でも
私酔っ払って帰るじゃないですか、大体夜中に、
うんうん、
まあ、夜中やっても夜の9時ぐらいですけど、
うんうん、
タンスの上に、まあ、タンスというか棚の上に猫のベッドがあるんですけど、うん、そこでね、2人抱き合って寝てるんですよ、
うん、
でそこにこう手を突っ込むとお兄ちゃんヒャッヒャッと怒ってどっか行くんですけど、 弟くんは固まってるんでですね
逃げられない、腰が抜けちゃって
る
んですね。
そうそう、弟くん抱き上げると弟くん爪立ててベッドごと上がってくるっていうですね。それを無理にこう抱いてそのままお布団に一緒に入って寝るっていう、はい、
迷惑な話ですね。
そうですね、好きやったら逃げようとしますからね。
逃げない、逃がさんぞって感じなんですよね。
その通りです、その通りです。
私絶対そんなことしないですもん。
そうですか。もしかして猫の方から寄ってくるんですか。
寄ってきますよ。
すごいですね、まるで名古屋の岩郷さんですね
それ言います。
はい、
言いましたね今ね、
はい、
そうなんですよ、言ってくださる方がねこれいらっしゃってね、
私以外にも、
うん、てかその方の真似してますよね大都さん
いや私その方が言ったって知らないですから。
え、そうですか。あの、タックの会員さんですよね。
タックの会員、もしかして
支部長。
いや、支部長じゃないですよ、もっと上ですよ、関東女子部長ですから。
失礼しました、はい、
タック関東女子部長、
はい、
はい、
めいちゃんが、
はい、めいちゃんがあれですね、クヨハさんのことを名古屋の岩郷さんって言ってますよね。
そうです。
私は膝の上に乗せてもらえないんですか。
うん、大都さん無理ですね、サイズ的にも
私は猫になりたい
いやいやいやいや、はい、ちょっと話がなんかちょっとそれちゃいましたけど。
あ、はいはい、
はい、
でこの撮った写真をですね、うん、アドビさんが出されてる、アドビフォトショップミックスっていう iOS アプリがあるんですね、
はい、
これ無料のアプリなんですけれども、はい、これで、まあ、いらないところを切ったりだとかで合成したりしようっていうイベントだったみたいなんですね、うん、
はい、
ああ入れてますか、アドビフォトショップミックス。
はい、入れてました。これレイヤーが使えるのがいいですね。
そうなんです、だからあくまでフォトショップの、まあ、名前を冠しているようにですね、うん、どうもレイヤーもちゃんと使えるんですね、
うん、うん、あと切り抜きが結構楽ちんですね、うん、
ちょってなぞるだけでできるでしょ。
はい、あと自動でもあの見てピントの合ってるところっていうのをこう、はいはい、認識してるんだと思いますけど、うん、それで人物だけ切り取ってっていうことも、はい、してできるのを確認しました。はい、
うん、渡辺さんこうやって無料のこういうなんですか iOS アプリいっぱいあるんですよね。
たくさんありすぎてね、もうなんかどれに何を使っていいのか、
そうですよね、
だんだん分かんなくなってきましたね、うん、はい、
これはあの Adobe Creative Cloud っていう、はい、あのサブスプリクションのアプリがあるじゃないですか、
はい、
もうその一環としてやられてるみたいで、クヨさんある Creative Cloud は使えてるんですか。
え、私はですね CS の 5.5 止まりです。
5.5、
うん、そうなの
まあ別に構わないですけどまああれですよね、古いのでないとできないことっていうのはありますもんね。
まあそうでもないんですけど、なんとなくそのアップ しそびれたというところで、じゃあもっと古いのは別 の、ま、はい、あのメインではないマシーンで、
はい、
あのイラストレーターの9とか10とかね、その辺はまだそれは本当に、はい、やんごとなく、やんごとなくとかやんごとない事情で
使ってるわけですね、
はい、はい、使ってますので、それはまたそれは別で、はい、
でもアドビクリエイティブクラウドはあの西山さんも中尾さんもおすすめしてますから、ぜひ使ってあげてください。 AJ も大分にもあれですよね、アドビの中尾さん来られてましたよね、
はい、
で、まあ、いろんなクリエイティブクラウドのお話されてましたけど、
うん、
はい、やっぱりこうやってこの猫とコラボレーションしてですね、こういうアプリの使い方っていうのは、
うん、
その一つの機会としてすごいいいことですよね、
うん、
こういうふうに猫を取ってこのアプリ使って加工してくださいねっていうことじゃないですか。
はい、
にゃんこのにゃんの日ににゃんこの写真を撮って、Adobe Photoshop Mix を使うってなんか素晴らしい企画ですよね。
はい、
まあ、猫カフェでも、まあ、野良猫ちゃんでもいいんですけれども、うん、猫ちゃんの、ね、可愛い写真を撮れるようにですね、私も日々精進したいし、ちょカメラ持ち歩かなきゃいけないですね、まずは。
そうですね、
うん、クヨさんみたいにカメラ持ち歩いてですね、可愛い猫ちゃんの写真をまた撮ってみたいなと思います。
はい、タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
コメントありがとうございます。
ありがとうございます。それではですね、
はい、
1件目からいきます。
はい、お願いします。
iTunes のポッドキャストレビューにコメントをいただいてますので、
はい、
ご紹介させてもらいます。
ありがとうございます。
タイトルがですね、
はい、
クイホアさんの声にしびれてということで、
はい、
カズキアンダー バーユーさんっていうんですかね、
はい、
本文がですね、
はい、
今年からポッドキャストを聞いていますが、その面白さを教えてくれたのがこのポッドキャストです。14回を聞いたのが初めてだったと思います。クイフォアさんの声の響きと深い科学知識にはしびれて、1回まで遡って全部聞きました。最近気になるのはタイトルが意味不明なことと何の話だったか理解できないことがあることですけど、これは私の頭が悪いせいかも、涙笑いと、ですね、2月の22日、あ、にゃんにゃんにゃんの日にコメントをいただきました。星4つです。ありがとうございます。
ありがとうございます。ちょっとまたあれですよね、ん、私のこと一切出てきてないですよね。
今回は本当に大道さんのダーの字も何にもないですね。どうして？
まあ、それはメインパーソナリティはクイフォアさんだからと、私はアシスタントなんでそれは構わないんですけど。
すっごいトゲありますよねそれね。
いや、トゲはないですよ。もうそれは構わないんですけど、まあ、私はクイフォア推しというふうにいつも言ってますんで全然構わないんですけど。
なんか構わない割にしてそのこと話題にされますよね。
クイフォアさんの声の響きと深い科学知識には痺れてるらしいですよ。
うん、ありがとうございます。
和樹さん、もっとしびれること今度送りますよ。
何ですかそれ。
クイフォアさんの顔出し写真とか送りますよ。
なんでそんなの持ってるんですか。
持ってますからね私いろいろと。クイフォアさんの恥ずかしい写真も持ってますから。
どんな？あ、いいです、言わないでください。
ここではちょっと言いにくいですけどね。
あ、でも1回まで遡って聞いていただいたっていうのは、
はい、
iTunes の方から。
そうですね、14回でだと聞けるんですよ。
そうですね、そうですね、
これシーサーブログを通じて配信してるんで、はい、シーサーブログのこの、まあ言ったら仕様でですね、過去15エピソードまでしか配信されないっていう風になってるんですね。
あ、ね、表示ができないっていうことが最近分かったんですよね。
もしまあまあ、0回ってあの予告ですよね、配信予告とかを聞きたければ、今回18回ですから、
はい、
0回、1回、2回、3回が消えちゃうはずなんですね。
そうですね、はい、
その際はシーサーブログに直接、シーサーブログに直接アクセスいただくと、ストリーミングで聞けるようになってますんでですね。これ iTunes コーナーからもあのウェブサイトっていうところを押してもらえば聞けますし、当タックのですね、あのブログところからもリンクは置いてますので、
はい、
そっちから聞いていただければ古いのは聞けますんでですね、うん、はい、タイトルはそういう意味で、わざと意味不明にしてますんで、はい、内容で何のことが理解できなかったかと、これもですね、この短い時間ではですね、奥深い話がたくさんあるんで確かにできないですよね。それはもう我々のこの編集技術、もしくはこの配信技術のまずいところだと思ってるんですが、なんとそれはちゃんと補足する努力をしております。クイフォアさん、お願いします。
はい、あのタック BSS と言いましてですね、正式名称が大東さん何でしたっけ。
タックバック
ステージストーリーと言ってですね、あの私があの後追いで、あの、まあ、あの編集でカットされて本乗らなかった部分とかですね、あとはまあ、もうちょっと私がここ喋りたかったなっていう部分を、まあ、派生して全然違う話に脱線しちゃうこともあるんですけど、はい、まとめている、テキストが、ブログでやっておりましてですね、はいはい、そちらの方を合わせてご覧いただくと、もうちょっと理解していただけるかなと。
まあ、大体のことは分かるようになってるんです。
はい、
で、まあ、どちらかというとタック BSS の補足してるのがこの番組だっていう感じで最近ですね。
本当ですか、誰言ったんですそんなこと。
いや、私はそう感じてるんでですね。
そうですか。
タック BSS の方がすごく充実してきたんでですね。
ニュースもですね、取り上げたニュースもリンク先をですね、すべて掲載しておりまして、タイムスタンプもですね、一緒に記載してますので、極力できるだけ配信が金曜日の夜中というか木曜日の夜中ですよね、はい、金曜日で0時ですので、それに間に合うようになんとか 2,3 日で頑張ってブログの方も更新しているんですが、はい、ということですので、よかったら一緒にご覧ください。
そうですね、 BSS の方もぜひ、
はい、
見ていただけたらなと思います。
はい、続きましてですね、はい、ツイッターで、
はい、
ハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいたものの中から一部を紹介させていただきます。
はい、お願いします。
ですね、この方多分初めて
言う初めての方ですね。
はい、ヨシヒロ T さんですかね。暇は怖い、こういう番組になぜかハマる、怖いなと2月22日の20時55分にツイートいただきました。
はい、ありがとうございます。まあこういう番組ハマるんですよね。はい、
暇だからハマっちゃったっていうことで、この私たちの実力ですとかそのスキルとかそういったものではなく、この暇がなせる技ということですかね。
これ最初はね、大体そうなんですよ、うん、暇でハマるんですけど、うん、まあ、みんな中毒になって暇がなかっても聞くようになるんですよね。
そういう
自信はありますんで、私
一旦お布団に入ったんだけど、
はい、
ダウンロードが完了したのを見てしまったら、はい、起きて聞いてしまうという例のゼロ山田さんのように、
う、
う
症状のようにですね。
はい、
もうこれを栗原さんの魅力的なこう一度聞いたらですよ、もうやみつきですよ普通。
そんなこと言っても何も出ないですよ大道さん。
やみつき、本当やみつきですよ。
うん、
はい、私なんかもう編集するの楽しくてしょうがないですもん、栗原さんの声がまた聞けると思ってですね。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ヨシヒロTさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、よろしくお願いします。続きましてですね、
はい、
ヒーローフワさんから2月26日の16時4分にいただいたツイートなんですが、
はい、
デジカメのファームウェアのアップデートなんてやっていなかったのですが、今回気になって試してみましたといただきました。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、前回取り上げたやつですよね。
そうですね、
デジカメのレンズも含めたファームウェアのアップデートって大事ですよね、はい、って話ですね。ヒロファーさんはこれワンボタンの声にもいつもコメントとか書かれてる方ですね。
はい、
ワンボタンの声でヒロファーさんと言われた時にそれをクヨファーさんと空耳した人がいるという噂を聞いたことがありますんで。
その方って、はい、誰だろう、ブラフォードさんでしたっけ。
ブラさんですね。
ブラフォードさんもかなりの中毒者になってしまわれたご様子ですね。
ヒロハさん、でもうちのポッドキャスト聞いてもらってね、そういうきっかけになったっていうんであれば非常に嬉しいことですね。はい、これからも応援よろしくお願いします。
お願いします。それでは次に行きますが、
はい、
これはアカウントがですね、アットマーク11031104の、
はい、
お名前が1103さんからなんですが、はい、仕事しながら2週目括弧2回目括弧閉じる聴取といただきました。2月26日の12時40分です。
はい、ありがとうございます。
います、
同じ番組を2回聞いてもらってるってことですよね。
そうですね、第14回ですね、聴取。
ありがたいじゃないですか。
はい、
私もあれですね、2、3回は聞きます。クヨさんもっと聞いてますね。
もっと聞いてますよ、
うん、
でも配信されてからはそんなに聞かないんですよ。
あ、私はあれですね、配信されるまでに2回ぐらいと、配信されてから2、3回聞きますね、はい、ちゃんと配信されてるかどうか確認するために。
でも、うん、
まあ、でも私の場合それよりもあれですからね、編集する際にもう何度も聞いてるからです、
うん、そうですね、そうですね。私も祖語がないかとか言い間違いとかね、そういったものとかの整合性のチェックに何とか聞いて、その後タイムスタンプを起こすために聞いて、まあ、どの部分が盛り上がってるのかを、まあ、ピックアップというかですね、で出してブログに何を追加するのかっていうので、まあ、トーサル多分10回以上は、は
い、素晴らしいですね。
初めは流してちゃんと当倍で聞くんですけど、その後はだいたい 1.7 倍ぐらいで、
1.7 倍って何言ってるか分からんでしょ。
いや、私2倍までなら聞き取れますね。
すごいですね。
はい。
すごい。
っていうことで、まあ、だんだん慣れますね、これね。はい。
はい。1103、2回、3回、4回、5回。
はい。ぜひ。
聞いてください。
はい。次、続きましてはですね、先ほども話題に出ました、はい、ブラッフォードさんなんですが、最近名前がブラッフォード SE さんになられたんですね。
SE、うん。2月。はい。
はい。2月26日の5時21分にいただいたツイートなんですが、
はい。
フラッシュエア購入しようか悩んでいたので決心がつきました。後押しありがとうございます。オリンパスアプリもダウンロードといただきました。
はい、
ありがとうございます。
皆さん、ありがとうございます。 まあ、この話はニュースのコーナーで触れましたんで、まあ、そこ聞いていただければいいと思うんですけれども、はい、やっぱりフラッシュエアを入れたらですね、このオリンパスアプリで同期できるし、非常にいいなと思います。はいはい、
私の周りもね、やっぱりね、あのオリンパスユーザーがこう目立って多い雰囲気がというか、そのこうなんだろう、自分の中にこう引っかかるせいなのかもしれないんですけど、最近フラッシュエア気になってたんだよねっていう方は、うん、あのブラフォートさん以外にも数人、はい、お聞きしてますので、
うちのポッドキャストを聞いて、
はい、
すごいじゃない、すごい影響力ですね、久保さん。やっぱり、
まあ、たまたまだと思いますけどね、はい、
うん、素晴らしい、
はい、
久保さんまた、いつもご協力いただいてありがとうございます。
ありがとうございます、この度は、はい、
これからもよろしくお願いします。
続きましてですね、音声ファイルを貼り忘れて更新してしまうのはポッドキャスターあるあるな気がすると、ゆっくりもばっていってねさんから、2月の24日15時38分にツイートいただきました。
はい、ありがとうございます。これ私があれですね、あの音声ファイルを上げ忘れてで、うん、あの RSS 吐き出してもそれは配信されへんわなっていう話ですよね。
はい、うん、ね、はい、
ゆっくりもばっていってねさんも多分同じようなことやられたんでしょうね。
はい、そうですね、この方前にも何回か前にもご紹介しましたけど、
うんうん、
ポッドキャストされてますね。
ご自分でされてますからね。はい、まあ、これからもよろしくお願いします。
では続きまして、ブラックなお二人がぶつかって配信されるタッグポッドキャストは、遠くからやってくる微弱な重力波と違って突き刺さりますなぁと、宇太郎さんから2月23日の9時6分にツイートいただきました。ありがとうございます。
は
い、
ありがとうございます。はい、ブラックなお二人って書いてますけどね、私はブラックじゃないですからね。
ブラックじゃなかったら何なんですか。
ホワイトです。
ほう、いいです。はい、
久保さんはブラックなんですか。
別に何色でもいいです。
あなた色に染めてっていうことですか。
違いますからね。もうなんか何言っても大道さんポジティブですよね。
はい、それが売りなんで。
あ、羨ましいです。
僕の色に染めていいんですか。
いいえ。
染まる気もさらさらないですよね。
ないです。はい。なんかちょっとちょいちょい、もうあの大体お分かりだと思いますけど、全くないです。はい、
やっぱりじゃあブラックなんですね、染まらないっていうことは。
そういうことになるんですかね。
そういうことになるんでしょうね。
うん、
僕はいつでも黒羽さんのように染まるつもりですよ。
ああ、はい、ありがとうございます。
主に交われば赤くなるって言いますからね。
ああ、やらなんかもうなんかもう突っかかるな。ああ、そうですか。はい、
そのおかげで白い僕も黒くなってきました。
なんですかそれ。はい、わかりました。
次行きましょう。次、
はい、ですね、今回のツイートは以上ではなくて、あ、もう一つやります。
まだありますよ。ね、ちょ、だいぶ焦ってますね、今日は。
そんなことないですよ。締めていただくのはみどりんさんなんですが、
はい、
2月26日の9時28分にいただいたツイートなんですが、
はい、
配信されると金曜日を実感するようになったといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。いや、嬉しいですね。ありがたいですね。こうやって配信されると金曜日で実感するようになったっていうことなんで、生活の一部になってるってことですよね。
そうですね。はい。
ですね。私らもね、このポッドキャスト生活の一部になってますもんね。
そうですね。もうこれが中心ですもんね、最近ね。
そうですね。はい、私も一生懸命ニュースを見て面白いものを拾ってですね。でそこから久保さんと打ち合わせをして、で、はい、最近私もメモを取るようになりましたんで。
あ、素晴らしい。
はい。どんな話をするかってメモを取って。はい、でこの収録にして、
はい、
で編集して、
うん、
で桑さんに聞いてもらって、
はい、
ダメ出しされて
ダメ出しは言わなくていいんじゃないですか。
編集し直して、
はい、
で配信して、はい、その配信失敗してまたダメ出しされてですね。
もう私がダメ出ししてるばっかりだみたいな、そういう雰囲気ですしかね、それしか残らないんですけど、
すいません、
はい、
私がダメなんです。桑さんは正直言ってくれてるだけなんです。
あの結局私が何か言ってるっていう、ガイが言ってるってそういうことは変わらないですね。はい、わかりました。
事実ですからね。
おかしいな。はい、いいです。はい。
いや、今週も本当皆さんからたくさんのいただいてありがたいですね。
はい、ありがとうございます。はい。は
い、いろんな、またコメント待っております。いつも申し上げますが、iTunes のですね、 レビューのコーナーへのコメントをですね、これが一番残りますんでですね、皆さんのコメントお待ちしております。
はい、
はい、ダックポッドキャスト18回目の配信もいろいろとお話しさせていただきました。
はい、
先週のやっぱり英字ボーイタの興奮がまだ冷めやらないような気がするんですけど、どうでしょうか。
そうですね、今日も、うん、配信を、はい、の収録をしながらですね、
はいはい、
Facebook の方ではじゃんじゃんメッセンジャーで、は
い、そうですね、大分のメッセージが流れてきてますもんね
そうなんですよ、気になって仕方なくてですね、うん、はい、そんな感じでまだ大分がちょっと余韻があります、
ね、我々の中ですね、はい、大分楽しかったですね。私もタックのブログに2本ほど記事書いたんですけど、見てもらってないですね。
1本は見ましたけど2本でした。
2本目今日アップしました。
あ、それは存じ上げませんでした、は
い、今日仕事帰りに一生懸命、はい、書きましたんで。
1本目は存じてますけど2本目は知りませんでした。
1本目もあれでしょ、久岩さんがギリギリ分かるか分からんかの写真ばっかりでしょ。
うん、それはそうとして、
はい、
私のことをなんか森で書いてますよね。私がなんか自動聴取したとかチェックが厳しいとかいうのを、これみんな信じちゃうじゃないですか。
私はパニックの長谷川さんからお聞きした情報では、
うん、
このような強制的な聴取率調査をしたというふうにお聞きしたので、そのような取材の結果を書かせていただきました。
違うと思います、うん、もう聞いていただいてますか、アプリケーション立ち上げてくださいっていうところまでは合ってるんですけど、
はい、
iPhone 取り上げたとか、はい、そういった話は一切ございません、はい。
そうなんです、いじめっ子って大体自分がいじめてるって気づかないんですよね。
これはいじめでもなんでもなく事実です。
まあ英字も置いたら楽しかったですよね
はい、はい
はい、この配信が3月の4日に行われるんですが、この配信の2日後にまた別の AUGM が行われてるんですよね。
そうですね、
はい、AUGM 今度は神戸です。
神戸ですね。
神戸ですよ。第2回です。
第2回、
はい、去年の第1回久保さんは行かれました。
いえ、
はい、
申し訳ございません。
全然申し訳ないですか。 AGM 神戸は、先日の、配信で代表の杉本先生に出ていただいてちょっとインタビューも取りましたけれども、はい、杉本先生がやってる AG 神戸が主体となってやられてるイベントなんですね。いろんな人来られますよね。
はい、
これやっぱり杉本先生の人脈なんでしょうね。
うん
うん、もちろん、いつものようにのびさんも来られますしね、エヴァノートの岡村さん、
はい、
で先日大分で、いや私は大阪でも一緒にさせていただいた、元アップの木田さん
、
はい、あとは東京の代表のジョーさん、
はい、
名古屋のマフィアダンボさん、
はい、
アップルクリップの佐藤リッチマンさん、
はい
はい、久保さんが私にと無断で会ってた人ですよね
そうです、そうです。
何度も言いますけど、この録音音源はこの配信では流しませんよ。
佐藤さんと私が仲良くしてるところですね、
はい、流しません。エンディングテーマ終わるまでがこの番組ですから、そっから先は知りませんので、そっから先は流れるかもしれませんけどね。
なんか思わせぶりです、はい、
そういう素晴らしいイベントなんです。久保さん、これはどうですか、参加できそうな感じですか。
ちょっと微妙なんですよね。でそれでこのイベントの前日も別でイベントが入ってて、前々日も別のイベントが名古屋で、まあ、2つ名古屋で入ってて、
はい、
結構なんかやりくりしないと厳しくってですね、ちょっとまだ何とも言えないです。はい、
つまり佐藤さんに誘われたら録音には行くけれども、うん、私が AUGM を神戸に誘っても来ないっていうことですね。
はいなんでですか、どうして泣いちゃうのかな。
美味しい餃子食べさせてあげますよ。
餃子で釣られる私とでも
思ってます
思ってらっしゃるんですよね。
はい、
はい、
AGM っていうのはですよ、来たい人が来てみんなで楽しむっていうことだと思ってますんで、
はい、来たくても来れない人がいるっていうことも、はい、まあ分かってくださいね。
はい、分かってます。
はい、
AGM 神戸ですね、参加は有料なんですよね、
うん、
第1部が2000、うん、第2部が3000、合わせて5000というふうになっています、 PTX で募集してるんです、うん、でこの配信が3月の4日ですから、3月の4日が多分最終締め切りのはずなんですね、
うん
うん、で PTX で探していただけたら AGM 神戸あのイベントとして載ってるはずなんでですね、ぜひ皆さんも参加してもらいたいなと思います。
はい、
私は参加します。
はい、
クヨハさんも参加します。
ん、
クヨハさんも参加する予定です。
まあ未定です。
クヨハさんも参加するかもしれません。
はい、
クヨハさんの参加はどうなるか分かりませんが、大道はこの AGM 神戸に参加します。
はい、
はい、2016年3月6日の日曜日、場所はですね神戸電子専門学校、またの名を神戸情報大学院大学、三宮の駅と新神戸の駅の間ぐらいなんですね、
うんうんうん、
三宮駅から歩いて10分、新神戸から歩いて10分ぐらいだと思います、
はい、
ですね、結構便利なところにありますんで、
ほうほう、
はい、第1部11時からですんで、ぜひお越しください。会場でもし私を見かけたら皆さんぜひお声をかけてください。ちょっとステッカーとかそんなの今ちょっと用意できてないんでですね、うん、実はこの前の AGM 大阪で全部配ってしまったんで、
はあはあ、
今までタックのステッカーなんか欲しいっていう人ほとんどいなかったんですけど、はいはいはい、今回もブワーッとみんな欲しい欲しい欲しいっていうことで配ってしまった。
大丈夫ですか、
だ市長部上納金、いやいやいや、すいません、はい、活動資金がないんでまた作らなあかんですね。
はあ、あとほらそのステッカーの言われは皆さんにご説明されたんですか。
え、貼ったら不幸になるって話。いや、それ言ったらみんなもらってもらえないんで、絶対、はい、この話聞きたい人は私から直接聞いてください。
はい。
はい、ここで語るとちょっといろいろ問題あるんでですね。
はい。
はい。というわけでですね、はい、第18回目の放送もいろんなお話をさせていただきました。とりあえず、今日締め切りのですね、AGM 神戸参加できる方はぜひ参加して、6日の日に会場でお会いしましょう。よろしくお願いします。はい。はい、徳川さんも、もしかしたら、まあちょっと分かんないですけど、うん、来れたらね、いいなとは、ご本人も考えられてるみたいですから、
はい
はい、もしお会いできたら、ね、皆さんと触れ合うのも楽しい時間ですので、よろしくお願いいたします。はい、では、第18回目の放送も最後までお聞きいただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、次週の放送もまた聞いてくださいね。では、皆さんありがとうございました。バイニャー。
バイニャー。
クイホアさんじゃないですか。こんなとこで何やってんですか。
CP プラスっていうカメラのイベントに遊びに来ました。
カメラ好きなんですよね、確かね。
はい、大好きです。
あと天文関係詳しい。
そうですね、はい。
ロケットとか。
はい、ロケットとか
宇宙物理関係。
はい、
そういうの大好きで。
そうですね、はい。
で、番組でもそういう話されていますよね。
はい、してます。
タックポッドキャストという番組をスタートされた、
は
い、
去年の11月からですね。
11月でしたっけ。
11月なんですよ、まだ。まだ4ヶ月ぐらいですかね。
始めたばっかりで、はい、すごく人気で。
いやいやいやいや、本当もう申し訳ないです。
ねえ。はい、大道さんに仕掛けられて番組を始めたの。
はい。騙されたような感じで始まってしまいました。
リスナーが増えるといいですね。
はい。